はい、皆さんこんにちは。24太郎ウーノの時間がやってまいりました。今年一発目の、2023年1月26日木曜日17時です。今日のお相手は
太郎と
優作です。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
もう1月も後半ですけどね。ですが、
まあよろしくお願いいたします。ということで、いやこの24日の夜のあの大雪はちょっと往生しましたけれども、
大変でしたね。
皆さん大丈夫でしたか？もうすべてこけた人もいるんじゃないでしょうか。
そうですね。
太郎さんもなんか、関東からの帰りが24日、
月から静岡の方へ行って、いろいろとあの仕事で行ってまして、帰りがですね、火曜日あの大雪の日の、新幹線で帰ってきて、名古屋で乗り換えて、静岡の方から、
京都駅何時に出たんですか？
8時30分、何分遅れだったかな、20分か30分遅れぐらいで、
もうむちゃむちゃ降ってた時じゃないですか。
そうですね、
すごい時に。
で、それでまあ、入らせていただいて、でそして京都駅着いてからが問題でしてね。
そうですね、
そこまでは、まあそれぐらいの遅れで済んだんですけど、そこからタクシー乗り場を 見るますとね、7、80人ぐらい並んでたんですかね。タクシーがポツッとしか来ないような状態で。
それはね、雪の時はなんか休む運転手さんもいらっしゃる話だからね。
そうです、危ないですからね。
危ないですから。
で、まあ、外れて、ちょっと外れて2、30分後ぐらいにたまたまちょっと外れたとこでしたから、
開いて、
まあ、無事に、
帰りました。
到着しましたけど、
それは良かったです。それぐらいで済めばね、本
当に。そうです
ね。なんか JR で7時間閉じ込められた人とかね、
ありますよね。
もう呼吸困難になったとか、
呼吸困難、
もう酸素不足で呼吸困難にな
ったとか、いらっしゃ
ったんですか？そういう話でなんか搬送されたとかも聞きましたけどね。
すごいですね。
もうやっぱり、ね、京都の街中の人は雪に慣れてないですからね。
そう、確かにそうです。
本当に10センチ20センチでももう大変なことになりますよね。
本当そうですね。
いやもう気をつけましょう、本当に。
はい。
ということで、本日のテーマというところですが、毎回ねちょっとその冤罪的なこともお話してるんですけども、まあ、今日はちょっとなんか心理学も絡んだようなところも含めて、ちょっといろんなこういう冤罪事件も語っていきたいなと思っておるんですけども、
そうですね。
いや、やっぱ思い込みというかね、もうそういうのがやっぱ一番危ない心理状態だと思うんですけど、
いや、そのね、冤罪事件で言いますとね、まあ、追いかける側と追いかけられる側とかね、まあ、追いかけられる側がもう冤罪ですから、不条理に押し付けられるという、無罪にもかかわらずということが発生した時に、追いかける側の心理としては絶対に、まあ、自分のキャリアと欲得が絡んでね、失敗すると、左遷かなんか減給とか、そのあまりよろしくないでしょ。
警察官側の話ですね。
検察官ですね、だから維持こい、もう意地でも言うのがもう昔からの冤罪事件の発生事件ですよね。
もう一つ決め手があればもう確
保、もうそいつが犯罪者ですよね。かけるってそいつの方が犯罪者ですよ。
いや、
とんでもないやつが検察官やってるみたいなね。アウトでしょ、組織として、
ね。いや、でもよくね、映画で、須藤監督のね、それでも僕はやってないという映画ありましたけど、まさに痴漢っていうことがね、冤罪でよくよくあるんですね。
その映画ではありましたね。
これはね、どっちかというとこう大体女性がかわいそう、男性が悪いみたいな、この固定概念があって、
ありますよね。
女性がこの人が痴漢ですって言ってしまえば、その人は何もしてなくても、もう周りからそういう面で見られて、お前やったんだろうと、
そうそうそう
続き追い込まれていくという。
あと女の涙も利用されますよね。女の涙も、嘘の涙もあったりしてて、それ男騙されますよね。
いや、これね、
ちょっとミキサーの方やこのラジオカフェの人女性が多いから、これ反感食らうかもしれないけど、それは確かにあることは、事実は事実ですよね。騙されちゃいけないですよね。
女子高生が言ったらしいんですけどね、まあ言ったというかそういうことを言ってたんですけど、その痴漢の罪を押し付けたら男性は失うものがありますから、名誉とか家庭のために金を出すと、痴漢が一番熱いみたいな、こんな思いを持ってる女の子もやっぱいるんですよね。
あ、その仕掛けた側、
仕掛けた側、これの元のこの思い込みの元でずっと審査され、捜査されますから、
それを受けた検察官もですね、必死こいて無理やり捏造すると、でそこでね、検察官の誤審というのは、プロセキュータ フォーリシーというのがあって、もともとのどうやって 過去に最初の事例があるんですよ、うん、検察官の方針が起きた最初の事例、
最初の事例があるんですか、
ちょっとあの、出てるんですよ、あの過去にねアメリカで、はい、まあ、あの分かってる範囲でですよ、うんうんうん、1968年アメリカのカリフォルニア州であったんです、うん、強盗事件の裁判があったんですよ。この裁判は被告人として一組の夫婦が出廷していたと。検察側は強盗犯は金髪のポニーテールをした白人の女性、顎ひげと口ひげを生やした黒人男性が運転する黄色い車に乗って逃走したという目撃証言を夫婦が犯人である証拠としていたわけですよ。しかしながらね、検察がこれ以上の証拠を持っていなかった、
うんうんうん、まあ、いわゆる目撃証言だけやったということですね、うん、
犯人の特徴というのは6つの条件を提示し、うん、各条件に当てはまる確率について数学の専門家の証言を証拠として提出し、うん、これ学者を呼んできたわけね数学の専門家の証言ね、
理論から言ったわけですね、確率理論。
さらに検察側はこれらの6つの条件すべてに当てはまるような男女のペアが存在する確率について、うん、それぞれの確率は掛け合わせることで、そう1200万分の1になると主張したと。
はあ、
もうちょっとあの出てる。
それに当てはまったわけですね。その
金髪の女性であるっていうのは確、あのね、はい、この先ほど言った、金髪ポニーテールの白人と、ね、顎ひげと口ひげを生やした黒人の男性のこの夫婦の確率ですよ。
そういう
これ調べるわけですよ。白人同士の結婚もあるし、逆の黒人の女性と白人の黒人、今回は黒人の男性口ひげ、
うん、
で、まあ、金髪の女性であるということで3分の1の確率になって、うん、ポニーテールの女性であることで10分の1になってですね、確率が口ひげを生やした男性でいうことで4分の1になって、顎ひげを生やした男性で10分の1になって
そん
なで白人と黒人の夫婦カップルで1000分の1になったんです、うん、だんだん絞られてきましたね、うん、これ、
まあまあまあね、
で車の色は黄色であるということで10分の1、はい、これ掛け算すると1200万分の1になるとこの確率数学学者のあれでね、まあ、犯罪心理学の人、立命館の大学でもあのここに関わラジオ関係関わった方もいらっしゃいますけどね、つまり目撃証言と一致するような男女だから学者絡みだということは忘れないでこういただきたいね、 学校関係の人もね、目撃証言と一致するような男女が偶然存在し隠れて低いと、この夫婦が無実である可能性も極めて低いと
それで
この主張を受けて、はい、になっちゃった。この夫婦が有罪無罪どちらかと判断するかということで、実際裁判最初に夫婦は本当はまあ無罪であると判断されたんですけどね。
ああ、そうやったんですか。
この裁判はもうギリギリで、ねうん、検察官誤審が初めて問題視された事例となったんですね。
めちゃくちゃそれ見間違えたいう確率もありそうな気がしますけどね。
そうですね、元がね
本当に、
うん、そんなもん、うん、いい加減ですからね。
いい加減すぎて怖いねそれ、
うん、まあこういったもうこういったなぜ検察官間違いを犯したかと、うん、そういうあの目撃証言と一致男女が存在確率と夫婦が無実である確率と同じという考えは、もう1200万分の1確率は確かに低い、しかし注意しなきゃならないのはこの確率はある夫婦またカップは全ての条件と一致する確率ということで、まあこういったことでまあ判断にねいろいろとあの誤った確率の解釈によって冤罪事件を生み出しかけかねない判断の事件だったわけです。
確かにね、その理屈でそうは言われてもねそんな納得できないでしょうね、はい、
そしてね最近あるでしょ、はい、DNA 鑑定、
うん、あこれはかなりすごい
たまたま僕がこれちょっとあの参考にさせていただいている、うん、ちょっと読ませていただいた、うん、フォレスト出版の認知バイアス視点という、うんうん、あの情報文化研究所監修高橋さんという方のちょっと本を参考に、まあ、読ませていただいたりしてますけども、はい、DNA 鑑定ではですね、うん、DNA 鑑定が一致した時ね今度、
うんうん、
被告の男性、まあ、犯人が確率は120分の1約 0.6% ということで、
うんうん、
なんかまあいろんな事件で使われて鑑定の結果男性がその方が犯人である証明できる決定的な証拠ではまだないらしいですね。
そうなんですか、 0.6 が違う意味ですか、うん、
で現在は DNA 鑑定の精度は1兆7000億人に1人と非常に高くなっている。
あなるほど。
そのため足利事件のような冤罪事件が起こり、足利事件ってありましたよね以前も、あの袴田事件とか、
はいはいはい、
そういう冤罪が起こりにくくなっていますと、
うんうんうんうん、 なるほどね、
精度がどれだけ高くなっても、うん、DNA 鑑定の精度に対する解釈が変わるわけではありませんと、
うん、あそうなん
だ、うん、だから裁判員制度に私たちも重大な事件の裁判に関わる可能性があり、確率的な解釈判断の基準となる場合もあり、メディアでも誤った解釈が報道されますと、足利事件などの事例を教訓として確率を解釈にすると。
なるほど、
まあ、こういったねもういろいろとね、うん、まああのだから、まあ、最近はねあの、うん、何ですかビデオとか新幹線の中でもどこでもいろいろとね、うん、まあ声まで聞かれてるという噂もありますけども、
うん、
まあそういったあことも含めてね、うん、まあとっとく、まあ、プライバシーがどんどん、うん、まあね寺町通りもここも寺町三条のところも6つぐらいあるんかな、うん、一気にその角っこだけでも。
それでカメラが
です、ね、うん、そうですよ、プライバシー的にはなくなるけど、そういったことの防御にはなるかもしれない、うん、
まあまあね、
そのビデオを、警察がまずいことで警察が隠さない限りねあの警察が自分らの出世かかっとるから、もうそこで欲が絡むから ねまた問題なんですよ。
いやいや逆に使われちゃう意味ないですね、
うん、でここで1曲ちょっと、はい、いきましょうか。
はい、どうぞ。はい、この曲は
アンアントニオス・カルロス・ジョビン、有名なねボサノの、シャゲドゥ・サウダージとノ、うん、まあ英語名で言うとノー・モア・ブルースと、ブルースということで、まあこの曲はジョビンとデモライスがあの作曲、あの共同で作った曲なんですけどね、まあ結構、まあ、本当は恋の歌なんですけどね、
結構古い歌ですか、
もう初期の頃の歌ですから、もう大変ヒットした曲 で、
そうですか、
この曲長いんですよ実は1曲がね、
そう
転調もしてね、の32小節じゃなくてプラス倍ぐらいある場合はあるんですけどね、あのなかなかでもいい曲で、ね、
名曲です、
名曲です、
はい、ということで、まあ、
ね、もうノーモアブルースですよ、うん、もうあんまりこういう悲しいことがあるのは、
うん、
もういりませんと、
もういいっていう感じ、ね、
今日の、あのテーマちょっと合わせてみました、これ本当は恋の歌なんですけどね、
うん、
まあまあ、 あの、まあね、いろんな世の中でいろいろありますから、
はい、そうですね、はい、では、まあ、
その先ほどの、ね、冤罪なんですけど、ね、はい、人をどう思い込むかっていうことで、うん、まあ、心理的なものがあるんですよね、
とにかくそこをね取り上げていきたいですね、
まあ、先ほどの、まあ、なんていうかな、うん、こう人々ってこう、まあ、先ほどのバイアスの本からちょっと参考させていただいてますとね、
うん、
あのメディアの影響も必ずあるんですよね。
あ、これ大きいね。
で世界のこうテレビやインターネットを通じて世界のこのあれが宣伝しますよね、うん、
はい、
なんかね人間はね暴力的な世界観のテレビにこうそういう情報を目で見たり耳で聞いたりしたら、うん、人はその人は世界、はい、世間世界を冷たいと感じるようになるんですって。意地悪世界症候群になっちゃうんです。
もうちょっと分かりやすく言いますとどういうことですか。
だからそういった戦争とかあったら、あんなことをする人がいっぱいいると。
ああ世の中
は、はいはい、戦争とかね暴力的な、うわーっとこう自分がこう格好ちょっとこう、うん、引いて、うん、あれになっちゃうみたいなね、
そういう人はその結果どうなんですか、もう世の中が離れようとして
ちょっとそうなんですよ、
もう引きこもりになっちゃうみたいな、
そうなんですよ、
あそれが原因なんですかね、
引きこもり、そうなんですよね、だから気をつけないとその冷静に、見るっていうことが、なんていうかな、たくさん見ないとあかんわけよね、一つだけの情報だけ取ってると、
そうそうそう、
いやこれ検察のあの間違いと一緒でね、自分の出世も絡んでるから、警察組織
一面的に
捜査本部のね皆さん方ね、はい、京都府警本部とか本部長からね地検指揮部を含めてね、はい、あのパソコンにデータ入れてね、記録あるのに全部消してしまうとかね、あの消去してしまうとか、でも実は奥の方のパソコンっていうのは残ってるんですよ、日本になくても世界にはあるということは忘れないでいただきたいですね、日本の警察の検察の人たちも逃げられませんよ、
いやいや
脅迫じゃありませんよこれは事実で、うん、そういう世界に生きてるんです、うん、我々は。
でまた今のメディアがこう伝えてくるっていうとね、はい、なんかすごい大きな権力みたいな感じあるじゃないですか、
そうなんですよ、作っちゃうんですよ、ね、それがメディアの役割なんです、ね、役割なんです、
だからなんか人間ってその得体の知れない大きなものとかね、はい、もうその権力の塊みたいなことにところから言われちゃうと、
はい、
それが倫理に外れてると思っても、はい、もう従ってしまうみたいな心理がね、
そうなんですよ、
これなんかそういう事例として一つそのアイヒマン実験というのがね、はい、ドイツであったそうなんです
けど、ね、怖い話でしょ
これね、まあ、あるまあナチスのね問題で一つのある方をちょっとこう まあ、事件になったわけですけど、はい、それを元にね作った事件
拷問みたいなもんですよ。検察の密閉した閉鎖的 な、うん、あの尺あの検察の中でね、
そうそうそう、
犯人を挙げるため の、
そ、 うなんです。その人はね、要はナチス、いわゆるヒトラーから命令されたからこんなひどいことしたっていう理論を、あの理屈を言ったわけですよね、はいはい、で本当に人間って命令されたらそんなひどいことができるのかっていう事件なんですね、はいはい、である問題を ある学生に出して、先生がね出して、でそれに答えられなかった場合ですね、うん、電源あのビリビリビリビリをねちょっとずつ強めていくんですよ。
電磁波ショックみたいなですね、はい、電気ショック。
でこれ450ボルトいくと死んじゃうんです、はい、だから、まあ、まさかそこまでやる人はいないだろうという前提のもとこの実験されたんですけど、はい、
なんか質問して答えられなかったら
ちょっとずつ上がっていくんですよ、これが。あのあれなんか電気ショックの
昔テレビでやった、はい、熱湯地獄や氷地獄みたいな、
まあまああれに近いかも。
それの本当の検察バージョンかな、
死に至るバージョンですけど、なんと 65% の確率で450ボルト、いわゆる致死量までやっちゃったという。
やるんですか。
もう要は答えられないから、だんだんだんだん、でもそれをやれと言われてるんでね、まあ、途中でやめようやめようと言うんだけど、うん、上からそれはやらない
とい
けない、
上からの命令でね。
そうなんです。そういうふうにもう
やりおるんですな。
質問者がそういうふうに心理的に変わっちゃって、もうおかしくなっちゃって、
おかしくなっちゃう。動物、動物じゃないな、なんかもう精神レベル低いよね。
65% が致死量をやったという、これを聞いて人間の
弱さ、これ分かってやってたんでしょ。もうこうなると死んじゃうよっていうのに、
450ボルトは死ぬっていうのは分かっててね、徐々に上げてそこまで
行っちゃった。秘密警察と同じですよね。これね、
これも聞いただけでゾッとしましたけどね。
ゾッとしましたね。
まあそういう人間ってやっぱり弱い動物なんだなと本当思いますよ。
戦争もそうですもんね、うん、あの上から命令でね、うん、やらなきゃやられるぞということに言われるとやっちゃうみたいな、うん、あれでしょ。
いやもう本当は善良なね、虫も殺さん人がね、うん、戦争の場合言ったら相手を撃つわけですよ、
ね、
これはね、
これアイヒマン効果っていうんですか、
アイヒマン実験、
実験ですよね。
なんか裁判から来た実験ですね。
迷わず続けてしまうということがあるんですね、うん、
恐ろしいですよ。人はいくらでも残虐になれるという事例をここで出してますね。
これどうなんですか、これは誰、うん、上からの命令とか組織がしっかりすればするほどこれ通っちゃいますよね。
そうそうそう、結局そういうことなんですね。
検察、警察組織も、うん、あの官僚のピラミッドも まさしくこれですよね。
もうだから自分ではどうしようもない、もう上からの大きな力がガーンとくると、もう人間は
日本って属国じゃないですか。
属国
ズバリ、
まあまあそこまでいけば
敗戦国だから。ということは宗主国の方の命令が来たら、うん、はいっていうことになるわけですね、
う
ん、
でももう
添加物が入ってくるとかね、食の問題
いっぱいあるんじゃないですか、それその辺は太郎さんご専門でいらっしゃいます
けど、経済とかね、すべて医療の上口になるか何だろうか、それはあり得ますよね。打てって言われて打てるみたいな、
コロナ自体がね、もうそういう話もありますからね。
上からの命令で全部医療界の皆さんね、で生活かかってますからやりましたって、
う
ん、
やりましょう。
これと同じですよね、心理が。いや参りましたね、世の中、ね、
みんなのために
聞いてますか、みんなこれラジオ聞いてる人もっと聞いてくださいよ、このラジオカフェ、
本当ですよ、
24太郎の 79.7 メガヘルツ。でも聞いてる人は聞いてるけど、聞いてない人に聞かすのが視聴者を増やすので、
そうそう、
どうやって増やすかっていうのはこれからのラジオカフェさんの課題で ね、
で、まあ、聞いた人が、まあ、
私とこ このプログラムも含めて、
ね、うん、まあまあ、みんなに紹介してくれたらいいですね、まあ、
そうコアだからね、はい、こんな意見もあると、しかも割と事実に基づいて喋、
う
ん、ってますので、ほぼそこでこの電気の話ですけどね、うん、
はい、
やっぱり世の中今、うん、隠されてますけど、うん、電磁場の問題があるんですよ。私電磁場過敏症で ね、やっぱりマイクロ波と電磁場っていうのがあって、うん、まあ、電波と磁場は違うわけですけど、うん、その2つが相まってですね、うん、いろいろと起こってくるんですよね。
縦の波と横の波がこう重なるみたいな感じらしいですね。
そうなんですよね、
非常に、うん、
その磁場と電波の振動で発生していくんですよ、うん、はい、これが体に悪いと言われてます。
いや、がんにもなるとかね、
あまりにもね、まあ、使わざるを得ないでしょ。 IH の、うん、ヒーターというか、
うん、
温めるものとかね。しかし漏れ出てマイクロ波と超低周波の影響が問題になって、うん、来ないとダメないし、
うん、
ちょっと規制の国際ガイドライン値が、ね、甘すぎるんですよ。
あ、
まあ、これ国際ガイドラインが、うん、いろんなとこから国際ガイドラインは日本とアメリカとのね、うん、
あ
ね、送電線からの超低周波電磁場の 150Hz の場合の距離が決まって、アメリカと日本はなしで、イタリアでは決まってるとかね、
うん、
国際ガイドライン、IH からの超電波電磁波もいろんな、に日本が 910mgauss、 アメリカ持ったからな、2048
そこまで OK いうことですね。
イタリアはなしとかね、国際ガイドラインは 62.5mg、ミリ、
あ、そうよ、超えちゃダメということ、
ね、10倍以上あるね日本だけど、ちょっときついよね。あとね、携帯電話中基地局からのマイクロ波ね、900メガ、
ね、5G になったら強くなるとか言うてましたね、
これも全然日本では甘かったりね、
だから
ものすごく体にね良くないと言われてましてね、目に来たり鼻に来たり筋肉とかね、皮膚とかね、
今結構環境のためにね、よく電気自動車言われるじゃないですか、はい、でもこれは逆に言うとそっちの方では良くないわけですよね。
あんまり言いたくありません、ね、いやそれはね推進してるからあんまり言いませんけど ね、まあ本当はよく考えてください自分で、
ね、自分の体だけじゃなく家族にもね影響する、
その電磁波ね、環境ホルモンのように体で電気信号をかく乱してしまうということだってね、この症状を見てるとね、いろいろね、生殖や循環系とか自律神経系や内分泌とか、もろもろあのそのかアトピーとかのことに影響するって書いてあるんですよ、筋肉、はい、皮膚にね、これ見てるとね、コロナウイルスの症状と一緒なんですよね
そうなんです
か、ここがまあ一番肝なんですけどね、まあまあこれ以上言いませんけど肝なんですよ、別の話してるんですけどね僕は、なんか電磁波が表に出ないから、まあよく世の中で一つのことを隠すために違うことでごまかすっていうことはよくあるわけでね、
あるですね、ありますね、はい、
まあ、小児白血病の 5-15% が電磁波の影響を受けてる統計がちょっと出てるとか、脳腫瘍の問題とかね、でまあ私の場合電磁波の除去装置アースを持ってるので、まあ多少あれなんですけど、まあ、パソコンもね、テレビは液晶画面がいいらしいです電磁波対策が進んでるんですって、
まあ、今ねあんまりブランク管のテレビでないですけど、
スウェーデンとかね、いろんな例がちょっとね、これはたまたま、ね、この本はね、コモンズからで、コモンズから出てる危ない電磁波から身を守る本という、ね、上田先生の、
これはもう自分でやらんと仕方ないですよね、なかなか、
だからね、いや社会問題になったらいいんですよ、ね、しかしね、それで利権が絡んでるから表に出ないというのが、まあ、世の中の、ね、医療だろうが何だろうが、あの事件でしょ、
そうです、ね、
でもコロナでこんだけ経済封鎖みたいなしたなら、もう多少これ突っ込んでもらってもどっかだけ儲けてるという状態じゃなくて、本当に人類のことを考えていただきたいし、
これでもなかなかその、まあ、例えば車でもね、ガソリン車やったら多分そんなに電磁波出てないんでしょうけど、今度はガソリンの問題が出てきますよね、 CO2 の問題がね、
いやまあね、
ここをどうね、バランス取るかいうのも難しいかなと思いますけど、
本当にね、そのいろんな問題があるので、だから節約する心とかね、もったいない精神とかが働けばいいんですよね、まあ、人々が始末をする、
車乗らなきゃ一番いいんでしょうけど、ね、
始末をするとか ね、
ねもう歩くとか自転車とか、
だんだんやっぱりはい、お金を持ってても、お金を持ってなくても、普段からこのちゃんとこう持って、世の中のものは有限であると思いながら生活すると、昔の日本の生活みたいなね、
そうですね、江戸時代、まあ、日本はねすごいリサイクル社会だったと言われてますよね、
そこへやはり持っていかないとダメなんじゃないですか ね、まあ、ね
これがね、なかなか便利になってしまうと体がね慣れちゃってなかなか難しいんですけど、
まあ電磁波の話だとアイヒマのその何、はい、ちゅうかな、拷問と一緒ですけどね、これがくっついたらまた、裏じゃないの、まあ、表に出さなければいけない問題と、まあ、秘密警察の話になってくるわけですけどね、まあ、世界のね、
そうですね、いや、でも今日ちょっとね、その
言うこと聞かんやつは電磁波でやっちまえとか、ガンにしてしまえとか、
怖いね、
仲間外れにするとかいう策ありますよね、毒持ったり最近できないからね、なかなか表だって、ね、証拠残るから、
ね、
でもやろうと思ったらできるね、危ないけどね、
まあ、確かに
暗殺できますよね。
あ、電磁波でその強いのをその人にバッと当てるとその人死ぬんですか。
まあそれはあり得ますよ。そんなの当たり前ですよ、ね。
当たり前に死ぬ。
いやそれは当たり前でしょう。
証拠残らないわけですか。
そうですよね。それが一番暗殺ではやりやすいと。
恐ろしい話
ですね。みたいですね。調べてるとね、まあそういう恐ろしい世の中のね仕組みがあるので、まあ。
完全犯罪じゃん。
まあ言うこと聞かないやつはそうするみたいなね、上から見たらね。 まあ、それでいいのかと世の中という問題でね、問題提起させていただいて、
確かに、
まあ、これなかなかね、この電磁波の問題も含めてあのマスメディアではねやっぱ言えません。ラジオカフェ様々で様々なのか。
まあここは何でもありでなんでね。
まあ先ほどのメディアの話もね、洗脳するメディアもご専門の先生もね、あのたまたまラジオカフェにも以前よく講義聞かせていただいたりして、僕も勉強させていただいて。
今もやってられるんですか。
あのお元気でいろいろとあのいろんなメディアのことをご専門のね、鷲見先生とかいらっしゃいますんで、僕もあのたくさんこう一つだけ見ないようにしてるんですよ、だから右も左も、表も裏も、闇も光も上も下も全部見て自分で判断するじゃないと、誘導されるって怖いんですよ。先ほどアイヒマになるでしょ、戦争突入したりとかですね、まあいいやまあいいや自分がちょっと得するかというので、冤罪事件が発生して検察警察の隠しますからね、なんかいい臭いものに蓋する体質ですから ね余計になんか発酵して臭くなるというね、いうことになるとね、
まあ、うまいもんには大体裏がありますからね、まあ、
本当に気をつけて ね我々が目覚めて、本当に目覚めていかなければいけませんね、
確かにその通りでございます、
こんなことがあるわけですよ、本当に心理的に追い込む作戦ぐらいは、まあ、試合でも含めてね、警察もねどんどんやってね、まあ、一つの方角へ向かしていかそうみたいなね、まあ、多様性を持ってね、いろいろと、まあ冤罪事件もありましたけど、あのとにかく直ちにその今困ってる人、あのこういう人を助けないと意味ないとおっしゃってますよね、あの漫画家の薬光さん、
薬光さん、あの方もかなりねこだわった方ですよね、
この方もね、今最も苦しんでいる人から真っ先に救うのが司法の役割ではないのかと、
確かにその通りなんですけどね、
バカモンと言うとおっしゃって、バカモンとは関係ないかこれ私が言ってるのかそれは
いやでも、まあ、本当に困ってる方がね、また本当に本当に困ってるのか、もう一回ちょっと検証もいるかなともなんかね思いますけど、
最も苦しんでる冤罪被害者どうか、これ私もこの活動に参加しようかな、私も やられた側ですから、ね、どっちかというと、
まあでもね、
いろいろと会社も減らされたし、やられたし、いろいろと冤罪捜査でね、
そうですか、
はい、まあ、ということで、はい、2023年1月26日
の、はい、まあ、第一発目の今日は放送でございましたが、
ティフォー太郎のお相手は、
はい、あ、優作と
太郎でした、はい、じゃあまた2月の第4週目木曜日でお会いいたしましょう、は
い、じゃあまたよろしくお願いします。
時間内終わりましたね、今日は、ありがとうございます、はい、よろしく、またよろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。